説教恐れるなマリア、シドモ投牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書1章の30節の言葉に注目したいと思います。すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。この天使の言葉が今日の結論でありますが、このところの旧約聖書は、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。これは新教で訳とほとんど同じであります。これに対して岩波訳の聖書は次のように書いております。もはや恐れるなマリアム、なぜならあなたは神のもとで恵みを得たのだ。どこが違うか、岩波訳は恐れるなということの根拠を、なぜ恐れるなと、恐れる必要はないのか、なぜならという言葉を訳出することによって、これを明確にしているというふうに言えます。元の聖書の聖書を読んでみます、見てみますと、確かにここになぜならという言葉が入っているのであります。あなたは神のもとで神の恵みを得たのだから、あるいは得ているのだから、恐れるな、恐れる必要はない。マリアは何に対してこの恐れや恐怖を抱いたのか、この時多分マリアの心の中に浮かんだと、心の中に一番印象づけられたのは多分神の恵みという言葉だったと思うんです。ああ、自分に神の恵みが与えられるんだと、与えられているんだと、与えられるんだという、そういう神の恵みという言葉がこの自分の中に、マリアの心の中に入ってきたと思います。しかし、29節にはマリアはこの言葉に戸惑ったと書いておりますね。一体この挨拶は、天使の言葉は何のことかと考え込んだというふうに言っています。一体自分は神の恵みを受けるような資格があるのか、自分はそういうものにこの値するのか、といったような思いがマリアにあったのではないかと考えられます、しかしマリアは、この聖書はですね、マリアについての、例えばマリアの家柄とか両親はどうであったとか、あるいはどういう教育を受けたとか、そういうマリアの性質や育ちについては何にも書いていないんだよ。ただ一言書いてることは何かっていうと、マリアはナザレに住んでいたということだけなんであります。ナザレ、実はこのナザレという言葉はですね、場所はガリラヤの北の方にこう属している場所で、国境沿いの町で、まあ、異邦人も多くいたところ。ヨハネ福音書にはナザレから何の良いものが出るだろうか、ああいう偏僻なところでは何のそこから良いものが出るだろうかという言葉が弟子が言ってる。ユダヤ人たちにはそれは、そのナザレという場所は重んじられていなかった、むしろ軽蔑されていた場所だった。しかしそれがナザレであった、でそこに住んでいた、でこのナザレというに住んでいたということだけ、まあ、この言い名付けであったということもちょっと書いてあるんですけれども、特にこのナザレということだけが強調されている。 これなぜか、なぜなんだろうか。それは神が与えようとしている福音という、神の恵みというものは人間を規定しているあらゆる条件を超えて与えられていくものなんだ。聖書はそのことだけを語ろうとしている。それが26節の一番最初のところに書いてあるような、天使ガブリエルがナザレというガリレアの町に遣わされた。そしてダビデ家のヨセフという人の稲妻であるマリアのところに遣わされたのであると書いて、今言ったようにマリアは自分は一体そういう神の恵みを受けるに値するのかというような思いがあったに違いない。ナザレに住んでいる。一章の19節にザカリアが、祭司ザカリアがに対して神が天使を使わせたということが書いてありましたね。読みました。マリアは祭司というような身分、あるいはそういう家柄でもなかった。しかし聖書は神の恵みの福音、神の恵みというものを表すために天使ガブリエルを使わしたと思われます。後に福音の伝道者であったなりましたパウロはこういうことを書いてますね。これはコリント書の方です。あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありません。神は世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためですと書いてある。さらにはガラテヤ書ではパウロはこういうふうに書いてある。あなた方は皆信仰によりイエス・キリストに結ばれて神の子なのです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。まさにここにも後にパウロが福音の本質は何か、その時にそれはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、ユダヤ人だけが神から選ばれているんではないんだよ、ギリシャ人も神の恵みのもとにあるんだということ、男であれ女であれ、まあここには年齢ということは書いてませんけれども、今日のマリアはですね、少女です。まだ乙女でないですか。12、3歳というふうなこと言われている。年齢、性別、国、場所、そういうものを超えて神は恵みを私たちに表してくださるんだと、与えてくださるんだということが言われている。そのことを言うために聖書はただマリアはナザレに住んでいるマリアのところにですね、神はガブリエルを使わしたんだと、このことだけを言ってるんであります。天使ガブリエルが言ったこの挨拶の言葉は、この神の恵みという点に集中していると思います。してみ、今言ったようにマリアが戸惑ったのは、今言ったような条件、この世の条件のことを考えると、そんな恵みは来るんだろうかなというような戸惑い、ひどく惑う、あるいは胸騒ぎ、心を乱す、そういう思いがあったのではないかと考えられる。ユダヤ教ではよその男から女に挨拶はしないということがあったそうですけれども、そのような驚きだけではなくて、本質的にマリアの心をこの震わしたこと、それは天使のおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるという言葉でありました。実はここに神の恵みの本質がこの表されているというふうに思います。 このようなマリアのような小さいものまでが神が目をかけてくださった。後にマリアはこの左の方のページのルカ福音書の一章の48節でマリアの賛歌と歌いますよね。その中に48節で、身分の低いこの主の端ためにも目を留めてくださったからですという言葉を言ってます。目を留めてくださった。まさにこの神が私に目を留めてくださったんだというようなことがまず言われているわけですよね。しかし第二の点は、神の恵みはそのような人間の条件とかいろいろな環境であるとか、生まれ育ちとか男女であるとか年齢であるとか、そういうものをはるかに超えているということ。ここにですね、その次に、神の恵みの中に含まれている内容はもっと広く、もっと大きいものだ。神の恵みが私に、マリアに、自分に与えられたんだということを考えたときに、多分何かマリアはどんなことを想像したんだろうか。そんなことは何にも書いていない。多分自分にとっての都合のいいことが起こるんじゃないかというふうに思ったのではないかと考えられます。反対に、我々は災害、病気、困難、そういったことが起こるときには、神から恵みを与えられる、その反対、神から見放されたというふうに我々は思うときがあるかもしれません。そういうふうに判断をするかもしれません。日本の一般的な宗教というのは、その五穀豊穣、米、麦、きび、豆、そういったような穀物の代表的な食べ物のことを挙げてるわけですよね。五穀豊穣ですから豊かですよね。お米がたくさん取れたらば人間の生活はありがたいことじゃないですか。そういうことを願うのがほとんどの日本の宗教ですよ。決してそれは間違っているわけではないんです。そのことを願わない人はいないからですよ。今日本の生活厳しいんじゃないですか。これを祈るのが宗教の役割。あらゆる宗教がそういうことを言ってると思いますね。これを願わない宗教がないはないと思います。反対に、干ばつで雨が降らなければ植物は育たない、穀物は育たない、雨乞いをするというような宗教だってあるじゃないですか。旧約聖書だってそのことやってるんですよ。旧約聖書の時代にも雨が降らなくて干ばつになって苦しんでた時があったと書いてあります。列王記上、エリアの時代に干ばつになった時に、バールの神と、土地の神ですね、バールの神っていう、イスラエルの神が対決する場面が書いてあります。これは列王記上18章。自然の恵みも確かに神の恵みである。そしてまあバールではなくて、このイスラエルの神、ヤハウェの神がその雨を降らすことになったというような話が書いてある。自然の恵みも実は神の恵みですよね。恵みなんです。ヤコブの手紙一章の27節には、あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる、神の元から下ってくるんだと。あらゆる良い贈り物、それは神から来る、そう書いてるんですよ。聖書はそのことを決して否定してないんですよ。まさに聖書が告げる神は万物を作り、万物を支配し、そしてそこに恵みの雨を与え、太陽を照らして人間を豊かにしてくださる、そういう神であることは確かである。そういう面があることは確かであります。しかし神の恵みはそのように人間の、まあ、ある意味で ありがたい願っているようなことだけを実現してくれる、そういうことだけではないんであります。それも神の恵みですけども、それだけではなくて神の恵みはもっと広く大きい。ハイデルベック信仰問答27に神の摂理についての問いと答えが挙げられています。その問い27の答えの中に、雨も日照りも実り豊かな年も実らぬ年も食べることも飲むことも健康も病気も富も貧しさも、すべてのものが偶然からではなく、神としての御手によって我々に来るのであります。これが神の摂理だと書いてある言ってるんです。ここに実り豊かな年も実らぬ年、健康だけじゃなくて病気も、富だけでなくて貧しさも、それもまた人生のどんな時も実は神の中に、神の御手の中にあるんだということをこの問答は教えているわけであります。人間は病気になった時にそのことにおいて発見できる、感ずる、受け止める人々の優しさや親切や、それは自分の弱さや、そういったこともまたそこで教えられていく。そして病気が癒されればそれを感謝することができる。ですから実らぬ年も病気も貧しさも実は神の御手の中にあるんだということ、それは偶然ではなくて神の愛の御手の中にあるんだという、我々はあるんだということを信じていくことだ。だからその次の問いのこのハイデルベルク信仰問答28はですね、あらゆる不遇の中にも忍耐深く、幸福の中には感謝し、未来のことについては我々はより頼むべき父に信頼するようになり、いかなる被造物も我々を神の愛から離れさせることはできないというふうに書いて言ってるんです。不遇の中には忍耐深く生きなさい、神の愛を信じて生きなさい、神の御手を信じて生きなさい、生きていきなさい、幸いの時にはそれを感謝しなさい、神から来てるんだということを感謝しなさい、未来のことについては神に信頼していきなさい、というこの忍耐、感謝、信頼という、そういう言葉で我々の人生についてこのハイデルベック信仰問題を教えているんですよ。天使ガブリエルはマリアに対し、その30節で、マリア、あなたは恵まれた方、それを、ごめんなさい、神から恵みをいただいているからだというふうに言いました。すでに天使は28節でこう言ってたんですよね。すでに言ってたんですよね。それはマリア、あなたは恵まれた方、それを説明して主があなたと共におられると言ってるんですよ。主があなたと共におられる、多分マリアは恵みをいただいているんだということを言われて、多分この言葉をですね飛ばしてしまって、あ、神の恵み、どんな恵みが来るんだろうかという、あるいは自分なんかはそういうことに値するんだろうかという、そういうふうになっていったんじゃないかと思うんですよ。神がしかしあなたと共にいます、神共にいますという、これは単なる挨拶じゃないんですよ。これは実は聖書の大事なメッセージですよ。このガブリエルの言葉は 挨拶の最初の言葉ですよね。おめでとうっていう言葉があるんですけど、おめでとうっていう言葉はもうほとんど挨拶の言葉になってますよね。聖書でもなってるんですけども、もともとはですね、この喜びあれって言ったような、そういう言葉ですね、喜びなさいって言ったようなの言葉なんですよ。だけどもうほとんど挨拶になってるんです。だから我々もですね、このおはようっていうのもね、とかこんにちはとか、そういったものもやっぱり神が共におられますようにとか、そういうふうな意味があるっていうふうに言われるんじゃないですか。この挨拶の言葉っていうのはほとんど意味を持ってないんですね、になってしまったんですね。しかしもともとは意味を持っている。ここでガブリエルはですね、喜びなさいと言ってる。ただ恵みが来るということだけではないよ、神があなたと共におられるということを喜びなさいという、そういう、まあ、意味が多分込められているんだというふうに我々は解釈しなきゃならないと思うんですよ、この言葉を。で、聖書では神共にいますという言葉はどのような時に語られているのか、それは神からの使命を果たさせるために、神がそのことを人間に命じる、その使命を命じる。ところが人間はその使命に対して不安になる、怯えていく。不安から神のこの命令をですね、この辞退しようとする、神の使命をですね、ちょっとプリント間違った、神の使命って書いて、使命を神からの使命をですね、辞退しようとするんですよ。それできません、そういうふうに言う。一例を挙げますと、皆さんよくご存知のこの出エジプト記3章、神はモーセに命じた、私のもとにイスラエルの人々の叫び声が届いた、私はあなたをファラオのもとに使わす。モーセは言った、私は何者でしょう。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。ちょっとこれ間違ってます、使わす印である。神が使命を与えてモーセに、イスラエルの民を苦しんでいるあなたの同胞をエジプトから救い出しなさいという使命を与えた時に、モーセは辞退する、こう言ってるんですね。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でも、私は全く私は口が重いのです。まあ口が重いというのはうまくしゃべれないということですよね。その時神が言われた、一体誰が人間に口を与えたのか、この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。あなたには兄弟アロンがいるではないかということを、こう兄アロンというものを指し示すということになりますよ。モーセもまたこの使命を辞退したんですよ。その時神の言葉はそれに対して、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう、私はあなたと共にいる、必ず共にいる、これがあなたを使わす印であると言った、印であると言った。じゃあ預言者エレミアはどうだったんですか。預言者エレミアは若い時神に召されて預言者として立たされていった。そして彼はこういう、エレミアはこう言ったんですよ、私は若者にすぎません、国を相手に神の言葉を、まあ、批判的なね、国のそういう王様のひどい政治に対して批判の言葉を言う、とてもそんなことできません。その時聖書は言われ、主は言われた、若者に過ぎないと言ってはならない、 彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。ここでも私があなたと共にいてと書いてます。天使ガブリエルはマリアに言った。恐れるなマリア、あなたがこれから追っていかねばならない任務において私は神は共におられると言ったんです。マリアはこれから来るであろうあらゆる困難に対して恐れることなく、ただ神共にいますとの恵みだけを信じて歩むことを命じられたんだということですよ。マリアはの人生はいいことだけあったんですか？すでにこの後にルカ福音書を書いてるんじゃないですか。マリア、あなたは心を差し貫かれるだろう。これはイエス様の十字架のことをですね、暗示してるんじゃないですか。イエス様は33歳ぐらいで亡くなったんですよね、十字架につけられた。で、そのよみがえられて、その後にこのマリアもまた初代教会の中心的な人物の一人になっていくんですよ。ほとんど40年ぐらいかかってるんですよ。だってイエス様今まだ生まれてないんだけど、生まれた時から考えればね。そうして初めてマリアはここに神の恵みがあるんだ、40年も先のことを聖書はガブリエルは言ってた。そしてさらにマリアが追っていかねばならなかったこの人生歩み忍耐、ヨセフが多分若くして亡くなったかもしれない、女で一人でこの一家を支えていかなきゃならなかった、生まれた時にはエジプトにも子供を連れていかなきゃならなかった。そんなことを考えますと、マリアの人生は決して楽なものではなかったんじゃないですか。これはヨセフと先週話したよね、ヨセフと同じですよ、やっぱりこれは。しかしそういうところに神共にいますという言葉をガブリエルはすでに語ってたんじゃないですか。だからマリアはこれからの人生、先ほどハイデルベルク信仰問答、苦難にあっては忍耐深く、喜びにおいては感謝をして、そして未来のことには神を信頼していきなさい、イエス様を信頼していきなさいという生き方というものが出てくる。まさにそうなんだ。人生はいい時だけじゃないじゃないですか。いろんな困難を我々もまた抱えてるんじゃないですか。しかしそれもまた神の愛の御手の中にあるんだということを信じて生き抜いていくということ、それこそが実は神の恵みなんだと、神の恵みのもとにあるんだということを教えている。これからマリアがね、結婚してない相手であったこの人の子を産むといったような話になるわけじゃない。しかし聖書はそれは人間の技ではないんだと、聖霊があなたに成した技なんだと。そういうことを理解してくれた人いますか？誰もいないんですよ、周りには。そんなこと批判の目だけがあったんですよ、自分に向けられているものは。ただマリアはとヨセフはこの天使の言葉を信じてこの時を耐えていった、耐え抜いていった、そういうふうに生きていった。それが神の恵みだったんだ。あなたには神の恵みが与えられているからだ。恐れるな、この世を恐れるなと言ってるわけです。ただこの信仰を持って進んでいけ。今週私たちもあらゆるさまざまな困難に直面する、あるいはしている。しかし神共にいます。ただこの信仰を持って進みたい。 人一人神からの私は与えられている使命は違うと思います。何が今自分に与えられている使命なのか、神からの命令なのか、それは自分自身に問うてみなきゃならない。しかし困難を課せられていることは確かである。その技が本当に神の栄光を表すものとなっていくんだ、なっていくように我々は今週もまた励んでいきたいのであります。お祈りいたします。